石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、今週いろいろとニュースありましたけども、その中で17日に発表されましたマヤシステムがクラウドシムテクノロジーを搭載したスマートフォンジェットフォンを発売するという発表をしております。こちら、ね、クラウドシムと呼ばれる、ネットワーク上でいろんなつなぐ先を切り替えることができるという感じになっていまして、世界各国に行ったら、その現地の通信会社につながるので安くインターネットが使えるというスマートフォンを発売します。マヤシステムといえば、以前番組にもお越しいただきましたけども、フリーテレブランドを買い取った会社ですけども、今回のスマートフォンに関しては、フリーテレのブランドではなくマヤシステムとして売っていくという感じになっております。ここ最近ね、夏休みに向けて結構ね、そういった海外で使えるサービスというのは増えてきまして、今回のジェットフォンもそうですし、あと日本通信がね、変なSIMといった、SIM カードに貼り付けるようなタイプで現地の通信会社につながるというものも出してきております。でやはり各社ね、いろいろ発表するのを聞いてると、海外に行く人、海外から日本に来る人っていうのはすごい増えてますけど、海外に行く人、日本から行く人っていうのはそんなに増えてないんですって。横ばいなんですけども、ただ Wi-Fi ルーター、現地の通信使うためにモバイル Wi-Fi ルーターを借りる人っていうのは年々増えてるんですって。
あ、そうですか。
はい、なので本来であれば、スマートフォン持ってってローミングで使えばいいんですけども、で最近はね、いろいろと安いプランも出てきてるんですけども、いかんせん海外で使うとパケシするとかっていうような誤解も今出てたりもするので、それで Wi-Fi ルーターがよく借りられているという感じのようです。なのでこういったね、海外で使う、安く使うためのこういったサービスというのはまだまだ増えていきそうですし、じゃあ実際どこが安いんだ、どこがちゃんとつながるんだというところもね、今後いろいろと記事が出てくるのかなというふうには思いますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
KDDI から発売されるインフォバーを特集します。斬新なデザインで話題になった初代から15年、進化したインフォバーについて詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
15周年記念、あのインフォバーが帰ってくる。 KDDI および沖縄セルラー電話は、2002年から始まった au デザインプロジェクトの中でも特徴的な製品だったインフォバーの15周年を記念した新モデル、インフォバー XV を2018年秋に発売すると発表しました。プロダクトデザイナー深澤直人氏のデザインによる新しいインフォバー XV はAndroid ベースのフィーチャーフォンとなっており、タイル状の10キーはフレームレス構造でスマートなデザインになっています。本日は KDDI 株式会社よりプロダクト企画部マネージャーの砂原聡さんと課長補佐の三田純平さんにお越しいただき、インフォバー XV が生まれた経緯など詳しく伺っていきたいと思います。砂原さん、三田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。15年ぶりということでインフォバー、私もね、昔使ってましたけども、スースーインフォバー復活するんじゃないかって話は私知ってまして1ヶ月ぐらい前にどんなとこから話を聞いてまして、でやっと喋れるなという感じなんですけど、復活したのを見ると、何でしょう、15年前と基本のテイストは変わってないんだけども、とは言いつつもね、なんかこう2018年 にふさわしいものになってるのかなという感じもしますし、はいね、あえてこの形で15年、ね、経って出してくるっていうところもいろいろと秘密があるんだろうなというところなので、今日は詳しく聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。まずこれインフォバー復活ですけども、経緯を改めて教えてもらえますか、砂原さん。
はい、去年ちょうど AU デザインプロジェクトというのが15周年を迎えまして、でそこであの2つぐらいイベントがあったんですね。で1つはトランスフォーマー、インフォバーの形をしたトランスフォーマーの、まあ、玩具ですね、変形できる玩具を宝富さんと共同で、まあ、クラウドファンディングという形で出しまして、まあ、それはそれで、非常に好評だったんですよね。でもう1つはあの AU デザインプロジェクト15周年の展覧会、携帯の携帯楽展というのを丸の内でちょうど1年前ですかね、7月に実施しまして、はい、11日間やったんですけども、4000人ぐらいのファンのお客様にお越しいただきました。でそこでいろんなファンの方々から、まあ、デザインプロジェクトのモデルをぜひまた復活してほしいというような声をいただいておりました。
あのタイミングでじゃあ復活って話まで決まってなかったって感じですか。
そうですね、あの時はですね、あのいろいろ、まあ、お蔵入りになっていた、まあ、いくつかのコンセプトモデル、はい、例えばあの昔タルビーという、まあ、マーク・ニューソンというデザイナーがデザインした、はい、まあ、インフォバーの次に出したモデルがあったんですけれども、うん、それのスマートフォン版みたいなものが実はあったんですけれども、うん、それを、まあ、2011年に作った、まあ、コンセプトモデルを、まあ、そこで展示をしたりとか、まあ、あとまあインフォバーにもいくつかスーパーインフォバーって例えば名前のコンセプトがあったりとか、今までお披露目していなかったものも展示して、まあそういったものもあのぜひ商品化してほしいという声もいただきましたし、それからあとまあ新形態という名前のどちらかというとデジタルデトックスを意識したような、まあそういった携帯電話のコンセプトなんかも発表して、それぞれの端末についてファンの皆様からぜひ商品化してほしいという声があったので、まあ、どれを商品化するかというのはなかなか決めるのが難しかったという感じでしたね、はい、
ということは、うん、インフォバー以外にも何か復活するモデルって将来的にもあったりするってことですかね、この中から
それもやっぱファンの皆様の声が本当に高まれば、まあ、ぜひ検討していきたいなと思ってますし、ケリデイってあの携帯電話会社ですので、携帯電話会社自ら商品を開発するというのはなかなか難しい時代でもあったりするんですけれども、やっぱりそのファンの皆様の声があれば、うん、あの我々としても積極的に検討していきたいなというふうに考えております。
現状まだインフォバー使ってるユーザーもいたりするんですよね、過去のモデル。
そうなんですよね、あの、うん、例えばインフォバー2は、2007年、もう10年前の機種なんですけれども、まだまだ大切に使われているお客さんというのがいらっしゃいます、
うんね、それだけ根強く使われてるってそうそうないことですもんね、
う
ん、
そうですね。
で今回まあ実際にまあ発表されましたけども、まあ、メディアやファンの反響ってどうでしたかね。
ですね、まあ、発表当日7月12日に発表させていただいたんですけども、はい、まあ、発表当初からずっとツイッターとかでも大変多く反響いただいたりとか、まあ、ヤフーニュースのトップに掲載いただいたりだとか、まあ、多くのファンの方々から多大な反響はいただきまして、待ってたよとか復活して嬉しいというような声が多く、はい、いただきました。
結構海外のメディアも飛びついたりしてたんですよね。
そうですね、中国とか、まあ、フランス、ロシアぐらいの記事が掲載されていたようでした。
はい、なかなかグローバルでね、日本初の端末が注目されるって、まあ、聞いたことないですもんね。
そうですね、まあ、深澤直人さんデザインっていうところが、はい、すごく強いのかなというふうには、はい、思っておりますが、
ですよね、
はい、
一つのブランドになってますもんね、
はい。
でまあ、インフォバーはまあずっとねシリーズとして売られてましたけども、最初の頃はまあ携帯で、まあ、最近はまあスマホという形でしたけども、まあ、今回あえて携帯といいますか、ね、ストレートのタイプでできているというところありますけど、今回なんで携帯でできたんでしょうかね。
はい、今年がですね初代のインフォバー15周年ということもありますし、まあ、先ほどもお話しましたけども、インフォバー2みたいな AU デザインプロジェクトのガラケー、まあ、携帯電話を大切に使っているお客さんではたくさんいらっしゃるんですけれども、今現在選択肢としては例えば2つ折り携帯電話とか、あるいはまあジュニア向けの携帯電話みたいなものはあるんですけれども、それ以外の選択肢がないわけなんですよね、うん、まあ、そういった方たちにやっぱ使っていただけるような携帯電話、まあ、デザインプロジェクトとかデザインプロジェクトのブランドとしてもいいだというのがあったんですけども、それの携帯電話を今なお使っていただいているお客さんのための携帯電話というのがまず第一の理由ではありました。
うん、その携帯の形にするって結構今大変だったりするんですよね。
そうですね、やっぱりテンキーがついているので、例えば技術的に言うと、うん、 その形、まあ、例えば高さがですね、これ初代インフォバー138ミリだったんですけども、初代もあとインフォバー2も今回の XV も138ミリに揃えてあるんですね。で幅も40ミリ台ということで、まあ、ほぼサイズとしては同じサイズなんですけども、このサイズ感の中に、まあ、現代の技術を入れていくであるとか、例えば10キーを実現するとなると搭載できる機能というのも取捨選択しなくちゃいけないというところで、非常にそこは設計上苦労したところです。
今回その10キーがフレームレス構造になっているんですね、はい、具体的にどういう形になってるんですか？
はい、あのフレームが、まあ、普通はあるんですけれども、フレームがないとそれぞれのキーが外れやすくなってしまう。手で横からキーのサイドから手を入れてしまうとキーが取れてしまうような、まあ、そういった弱さがあるんですけども、そこを今回キーが取れにくいような構造的な工夫を加えることによって初めて実現しています。はい、
ね、なかなかフレームがないと言いますかということによって相当ね、正面から見ると全部天気になっているというところが非常になんか目新しさを感じますね。しかも過去のモデルと比べるとちゃんとその色の配置とか、ね、キー その文字とかっていうのはほとんど変わってないですね。
そうですね、色の配置、レイアウトについては全て一緒になっています。
あと発表会ではその液晶のディスプレイが相当調達が大変だったって話されてましたけども、
はいはい、そうですね、初代のインフォバーが 2.0 インチなんですね。インフォバー2というのが 2.6 インチだったんですけれども、今回 3.1 インチのワイド VGA なんですね。ただあの小型のディスプレイはなかなか作ってないんですよね。で、まあ、いろいろ探しまして、で今一番入手しやすいのが 2.4 インチの QVGA というディスプレイなんですけども、QVGA というのは結構今の時代見るとドットが見えたりとか、まあ今のスマートフォンの高精細なディスプレイに慣れてしまっているお客さんからすると、あれちょっとなんか古いなみたいな、そんな印象を与えてしまうんじゃないか。でただまあ 2.4 しかもともとは手に入りそうもなかったので、最初はそれで設計を進めていたんですけども、やっぱどうしてもそこを諦めきれなくて、なんとか高精細でこのサイズに収まるディスプレイはないのかというところで、まあ、メーカーのエンジニアと、まあ、共同であの探しまして、でようやくこの 3.1 のワイド VGA が見つかったんです。まあ、今回ちょっとまだ電源が入らないので見えないんですけども、今出ている、ガラホ、マクラティーナとか、まあ、そういったシリーズと同じような高精細なディスプレイになっています。
実際その、まあ、今回見つかったディスプレイっていうのは他にも携帯として使われてる感じ
ですか？いや、使われてないですね。携帯電話として使われて、他のデバイスで使われてるものを転用している形です。
それってどんなデバイスなんですか？
音楽再生機器とかそういったもので使われている
ような、はい、なるほど。じゃあそんなに生産されてなかったのを作ってもらうみたいな感じなんですか？
そうですね、はい、
ねえ、こんなことになるとは思いませんでしたよね、その15年前とかね。そんな小さい液晶がないみたいな
そうですね、
本当ですね。
っていうところになんか意外性はありますよね。あとまあ機能的に言うとどういったことができるんでしょうかね？
今回ガラホ 4G LTE 携帯、はい、ということなんですけども、まあ、電話あのメールもちろんのことを LINE が対応しております。で、まあ、さらに、まあ、Wi-Fi とかテザリング機能であったりとか、まあ、インフォバーインフォバー2ではなかった機能っていうのも搭載をしております。でさらにあの 4G LTE 携帯としては初めてプラスメッセージにあの対応する予定ですので、スマートフォン、まあ、iPhone、Android のお客様と一緒にメッセージを送り合う、まあ、スタンプを送り合ったりとかっていうことが、まあ、できるようになります。
LINE というのはアプリとして利用できるとか？
はい、LINE として、はい、利用できます。
それってほぼほぼ LINE の機能フルフル使えたりするんですか？
そうですね、はい、まあ、現状 のグラティーナとかの 4G LTE 携帯にも載ってるんですけども、あの LINE の、はい、機能はフルフルで、はい、使える感じですね。
なるほど、はい。あとあれですよね、そのスマホの音声アシスタントを呼び出せるみたいな機能もあったりするんですよね。
はい、そうですね、このインフォバー XV から Bluetooth でつながった、まあ、Android スマートフォンであったり iPhone の音声アシスタント、まあ、具体的に言うと Google アシスタントであったり Siri っていうものを呼び出すことができて、こちらのインフォバー XV で、まあ、今日の天気はと聞くと、インフォバー XV から今日の天気は何々ですっていうような返ってくるっていうような、はい、仕組みになっております。
これね、やはりその15年前と比べて現状で言うと、まあ、スマートフォン持ってることがまあ大前提になってる感じもしますけども、そこでのこうインフォバーの立ち位置っていうのは結構悩まれたりしましたか？どうですか？
そうですね、やっぱり1台だけで使われてるお客さんもいるんですけども、もう一つは2台持ちをされている方も結構いらっしゃるんですよね、はい、スマートフォンと2台持ち、あるいは3台持っているとか、まあ、そんなお話もよくお伺いしていたので、まあ、そういった人たちにとっても使えるような端末をまあ企画できるんじゃないかというふうに考えました。あともう一つはまあ、いわゆるデジタルデトックスですよね、SNS 依存とか、まあ、スマホ依存みたいなことが、そういったことから、まあ、ちょっと離れたい、たまにはまあスマートフォンから離れたいみたいな、そういったニーズなんかもあったりするので、まあ、そういった、デジタルデトックスに関心のある方にとって役に立つ、まあ、そんな端末も目指しています。
確かにまあね、スマートフォン持ってるとちょっと時間があれば Facebook 見たりとか Twitter 見たりとかウェブ見たりとかしちゃいますけどね、やはりね、周り手持ちになければ、ね、そういったこともないでしょうし、ただ電話がかかってくるというところで言うと、まあ、こういう端末があればいいのかなっていう感じですよね。
そうですね、これ Twitter とか、はい、Facebook とかはブラウザ経由だとできるんですね。ただやはり良くも悪くも快適にはできないので、そういった意味でスマートフォンから離れることができるというふうに思っています。
そうですね、アプリではないので、まあ、通知は直接来なかったりはするので、まあ、自分の見たい時にだけ見ることができるっていうようなところで、まあ、少し離れることも可能ですという形ですね。
これメールはあれですよね、 G メールとか読めたりするんですよね。
はい、そうですね、 AU メールの他にも G メールであったり Yahoo メールであったり各種 PC メールに対応今回いたします。はい、まあ、なのでスマートフォンとの2台持ちで G メールもお使いのお客様とかにも最適な端末かなというふうに思っております。
ですよね、まあ、その辺は一人こなせるという感じですもんね、はい、これ、まあ、まだ開発中だと思いますけど、バッテリーの持ちってやっぱりそこそこ良かったりするんですかね。
そうですね、今回1500mAh積む予定ですので、グラティーナというふうな機種と一緒ではあるので、めちゃめちゃ多いっていうものではないとですけども、スマートフォンとかと比べると、まあ、今回はフィーチャーフォンですので、電池持ちという意味では良いかなというふうに思っております。まだちょっと計測とかはできている段階ではないので具体的な数字は、はい、申し上げられないですけども、
今回まあ結構あれですよね、そのお財布もなかったりとか音声もなかったりとかっていうところもあったりして、ガラホのガラ要素があんまないのかなって気がするんですけど
ガラ要素
そこっていうのは何か考えがあって外したって感じなんですか？
はい、やはりこのサイズ感に収めるためにどの機能を載せるかという取捨選択を非常にまあ悩みまして、最初はまあ例えばそうですね、ペリカも入れなくちゃいけないかなとか、まあ、ワンセグも入れたいなとかっていうことはあったんですけども、やっぱり全部入れてしまうとこの形が成立しなくなってしまうので、まあ最終的には何か他に代替手段のあるものは積極的に外していく、でもないと本当に困ってしまうもの、例えば SD カードのスロットであるとか、まあそういったものは載せるというような方針にして、まあちょっと泣く泣く諦めたところもありますけれども、まあそういった形で最終的にはこの形にまとめたということです。はい、
やっぱりこの形にまとめるのって結構大変なんですか？なんか前の、ね、はい、インフォバー2とか見ると、まあ、なんだかんだ収まってるのかなって気もしたんですけど、ね、
そうですね、例えばインフォバー初代のインフォバーだとバッテリーが 630mm とか、まあ、バッテリーのサイズも全然違いますし、
630ですか。
そうですね、やっぱりそれぞれの中のデバイスの大きさが、まあ、小さくなってるものも当然あるんですけども、はい、まあ、小さくなってるものがあるんで初代よりいろんな機能、逆に言うと非常に飛躍的にいろんなものが入ってますけれども、まあ、入らないもの、例えば今回 3.5Pi のデバイスとかも入ってないかったりするんですけども、はい、まあ、大きなデバイスでもあるので、まあ、そういったところはちょっと外していい。
まあね、画面サイズも大きくなってたりしますもんね。そう考えるとそこでね、いろいろと載せられないものもできるという感じなんですかね。はい、これ今回まあクラウドファンディングでいろいろと発売まで盛り上げてますけども、具体的に今クラウドファンディングでどんなことやられてるんですかね。
はい、今回クラウドファンディングというものをちょっと実施させていただいているんですけども、皆さんにこのインフォバー XB であったり AU デザインプロジェクトっていうのをちょっと応援していただきながら、まあ、インフォバー発売まで秋に発売予定してるんですけども、発売まで一緒にちょっと盛り上げていきたいなというふうに思いまして、ちょっと実施させていただいております。で、具体的にはリターンについてはこのインフォバー XV に 開発者クレジットというものを、まあ、今回搭載しようと思ってるんですけども、まあ、そこにスペシャルサンクスとして支援いただいた皆様のお名前を記載をさせていただこうかなというふうに思っております。
それって一般の人は見れないんですよね。
はい、一般の方は支援者以外の方は見れないものとなっておりまして、支援者の方にだけこっそり隠しコマンドをお教えいたしますので、まあ、そこで隠しコマンドを打っていただいて見ることができるというようなものになります。
なかなかマニアックな、
マニアックな、はい。
実際それの反響はどうですか？
そうですね、多く反響をいただいておりまして、今現時点では600人以上の方、はい、支援いただいている形になります。
そのクレジットはあれですよね、確か限度がないんですよね。
はい、限度は、はい、何人でも何千人でも何万人でもいただければ書きますので、
ですね、
はい、ぜひご支援いただけると嬉しいです。
他にまだ何かありますよね。
はい、他にリターンとしましては、このインフォバー XV のケースと原寸大のオブジェというものを用意していましたが、インフォバー XV のケースにつきましてはちょっと全ての色が売り切れてしまいまして、まあ、初日と次の日ぐらいで全てちょっと売り切れてしまいましたので、今現状残っているものは先ほどのお名前を入れるものと原寸大のでこの同じ色、キーとかはないんですけども、同じ色のこの赤なら赤のオブジェに印刷が施されているものを用意しております。
それいくらなんでしたっけ？
はい、こちら7560円に税込みとなっております。
それはだから発売前に届くんですね、インフォバーの発売前に。
はい、インフォバー発売前の10月頃に、はい、お届けはしたいなというふうに、はい、思っております。
届くのでそれを触って発売まで待つっていう、はい、オブジェを触って待つっていう、
オブジェを触りながら、まあ、めでてほしいなというふうに思っております。
今日お二方が着てらっしゃるインフォバーデザインの T シャツとかは手に入らないんですか？
そうなんですね今のところ予定はしてなかったんですけども、結構発表会でも欲しいというような記者さんの声とかもあったりはしたので、ちょっと今検討します。はい、
ぜひともね、クラウドファンディング、はい、反響もいいですし、
そうですね、そういう周辺のグッズとかも皆さん大変喜んでいただいておりますので、はい、どんどん展開をしたいなというふうには考えております。
これ、ね、秋に向けてまだまだ盛り上がっていきそうな感じですよね。
そうですね、はい、秋にはですねインフォバー展という展覧会を、はい、まあ、六本木のミッドタウンの中にですね2121デザインサイトというデザインミュージアムがあるんですけれども、そこのギャラリー3というところで展覧会を実施する予定になっています。会期が、10月31日、ちょうど初代インフォバーの発売から15周年の日になるんですけれども、その10月31日から11月12日まで、開催する予定です。
インフォバー展って何を展示するんですか？
これから考えるんですけども、まあ、実際のインフォバー XV の実機も当然展示させていただいて、発売前にいち早く手に取っていただける、まあ、当然そういったことは考えております。
これね、インフォバーやっぱなんだかんだ言ってファンがしっかりといる感じですし、まあ、ユーザーもまだ行ったりもするという中で、この先もやっぱりずっと出し続ける感じになるんですかね？どうですか？
出したいという今意思はあるんですけれども、やはり、まあ、この au デザインプロジェクトという活動自体は、まあ、やっぱりファンの皆さんの声がとても大切で、まあ、そういったやっぱり声がどれだけあるかで、まあ、継続できるかできないかというのはかかってくるかなと。そのためにも今回クラウドファンディングのような、まあ、企画を立ち上げたりとか、あるいは新しく au デザインプロジェクトのウェブサイトを立ち上げたりとか、まあ、そういうユーザーの皆さんの声が直接見えるようなそういった工夫をいくつか考えています。
これまあ錦鯉はもう定番な色としてずっとあったりしますけど、残りの2色に関してはこれっていうのはある程度その時代を反映した色だったりもするんですかね？
そうですね、インフォバーといえばやっぱり新しいカラーを提案していくっていうところが常にあったりするので、まあ、今回はナスコーンという非常に濃紺、まあ、ナスの紺色ということなんですけども、もともとその大正時代に流行したナスコーンという、まあ、色をまあ今回採用しています。まあ、これは今回まあ時代的にもトレンドになっているというのもあって採用している色ですね。でもう一色チェリーベリーという色なんですけども、これはどちらかというとグレイシュなと、まあ、灰色がかったような、そういった落ち着いた、まあ、トーンの紫色、赤紫色ですかね、なんですけども、これもファッション、まあ、例えば女性だとネイルですとか、 あとはインテリア業界ですとかそういったところでもこういうグレイッシュなトーンが流行してたりするので、まあ、そういったトレンドを今回採用していたりします。それと錦鯉自体も実は赤色が今までと違って落ち着いたトーンを求めてるんですね。まあ、全体として大人色というか、まあ、非常に落ち着いたトーンで3色ともまとめ上げているという感じです。
確かに同じ赤でも全然違いますね。買おうと思った時にやっぱりねこの定番の錦鯉がいいなと思いつつも他の色もねそっちなりに良かったりもして
確かに
でどの色にすべきかってね結構悩んだりもしますし、
ね、そうですね、まあ、そしたらクラウドファンディングで、まあ、オブジェでですね2番候補の色を買っていただくと
オブジェで解決、
はい、オブジェですね。いやどうですか松代さんこれ見てみて。
実際にそうですね今日木も含めて歴代のインフォバー並べてみて思ったのはなんかこう懐かしいのに新しいっていう不思議な感覚がすごくありましたね。であと余談ですけどこのナスコンっていうのが私成人式の時の着物がナスコンだったんですよ。なんでなんか懐かしいというか
そうですねまさに袴の色ですねその大正時代 の
そうですよ ね、はい、なのでなんとなくなんか学生時代にやっぱりあったものだったので余計に懐かしさを感じました。はい、
ね、結構やっぱりまだまだ携帯ってね根強い人気一部であったりもするので、まあ、そういったところで言うとねインフォバーファン以外にもなんかね十分手に届く色なのかなっていう感じがしますね、はい、では最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、インフォバー XV 秋発売ですが、まあ、それまでさまざま盛り上げていきたいなというふうに思っておりますのでぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI の砂原聡さん、そして三田純平さんでした。以上特集、15周年記念、あのインフォバーが帰ってくるでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。今回 KDDI 株式会社から発行されている携帯の携帯学という本、こちらを抽選で5名の方にプレゼントいたします。
はい、この本なんですけども、まあ、インフォバーですとか過去に、まあ、KDDI がいろいろと開発した、まあ、デザイン携帯の歴史が載っているという感じになっていて世間にはね登場しなかった、まあ、帽子で終わったモデルというものもいくつか、まあ、載ってたりもしますのでかなりね懐かしかったりするというところで言うと貴重な本なのかなと思いますのでぜひね当たった人は楽しんでほしいなと思いますね。
はい、素晴らしい本なので、
はい、ぜひ振りたいと思います、
は
い、
詳細につきましては番組サイトをご確認ください。さて番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもソニーモバイルさんにお越しいただき Xperia XZ2 プレミアムを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。イースター。